はい、というわけで引き続き第2部に移っていこうと思いますけども、って言ってる間に15分経っちゃいましたね。はい、まああと残りまた15分ぐらい喋ろうと思うんですけども、ね、ちょっとまあじゃあ話題変えますと、まあ楽しかったこととかね、喋っていこうと思うんですけども、まあ今年はですね、楽しかったことといえば、いろんなライブに連れてってもらいましたね。本当、連れてっていた、いただいた友達にはですね、大変感謝しているんですけども、その友達にも何も返してあげられなくですね、大変申し訳なく思っている次第でありますけども。なんだ今の喋り方。はい、まあ、まずはですね、でも本当によく行きましたね、ライブ。またライブって言っても、小さいライブハウスじゃなくてね、でかい箱のライブに行きましたよね。まず最初は、ポール・ギルバートとフレディ・ネルソンのライブですね。新宿のクラブ・クワトロだったかな。新宿じゃない、渋谷か。うん、渋谷だね。あんま行かないから分かんないですけど、そう行きましてね、これがまあ素晴らしかったですね、ライブね。まあ演奏もまあほんと素晴らしかったんですけどね、まあ何せ距離が近い。もうポール・ギルバートがね、もう目の前1メーターぐらいでギター弾いてるんですよね。すげえなと思って、もうまあライブ会場にいたね、後ろの方で見てる人たちは、なんだお前たち前の方でさ、なんか騒ぎやがってみたいなね、感じで見てたと思いますけど、いや僕の中ではね、とんでもなくテンションが上がっちゃいましたね、もう。あれはすごかったですね。もう何とも言えないです。言葉にはもう言えないぐらいの感動でしたね。もう今までこう、なんていうんですか、教則ビデオとかヤングギターの DVD とかでしかね、ほとんど見なかった方がですよ、もう目の前で演奏すると、これほど嬉しいことはないですよね、本当に。うん、まあそんな感じでポール・ギルバートのやつ行って、次がね、多分な、そうですね、名前が大御所なのに出てこない、ジョン・レノンじゃねえ、ジョン・レノンも死んじゃったわ、クラプトンですね、クラプトンとジェフ・ベックの、共演ライブ、これは確か埼玉スーパーアリーナでしたかね、で見てきましたけども、これもね、とてつもなく素晴らしいライブでしたね。アリーナにはですね、確か車で行ったんですけども、意外とスイスイ行けましてね、電車あんま好きじゃないんで友達とね乗っかって行ったんですけど、まあ、クラプトンもすごかったんですけど、僕の場合はですね、ジェフ・ベックがね、とんでもなかったですね。何なんですかね、歌はないけど、ギターで見せてしまうというかね、ギタープレイはもうさすがに素晴らしいんですけど、ハーモニクスとかやばかったですよね、やっぱり。ずっと前にウドウの音楽フェスみたいなやつで一回見たことがあるんですけど、野外で、その時もすごかったですね。すごかったしか言えないんですけども、あの時以来かな。その時はね、その時一番すごいなと思っ、ウドの時に一番すごいなと思ったのは、バディガイっていうブルースギタリストがいるんですよ、黒人のね。このバディガイっていうのが半端なくですね、泣いてまして、ギターが泣きまくってましたけども。 れは素晴らしかったですね。バディガイっていう男は素晴らしいと思いました。うん、まあそれで、ジェフ・ベックとクラプトンのライブを見たらですね、次はまだまだある、まだまだじゃない、まだ次もあるんですけど、どっちが先なんだろう、そうですね、あの T スクエアのライブに行きましたね。うん、そう、 T スクエアのライブ、まあ、これまたね、本当はまあ全然行く予定はなかったんですけども、たまたまそういうライブのいろいろ話をしてたらですね、友達が誘ってくれましてですね、これは、厚生年金会館ですかね、新宿かなんかの、これも車で行きましたけども、近くのパーキングに停めて行きましたけど、まあこれ T スクエアがね、まあ新しいアルバムのライブだったんですけど、僕はですね、そのライブのアルバムをあんまり聴かないで行ったんですよね。まあ、まあ嫌いなわけじゃないんですけども、まあいいかっていう感じで。うん、そしたらまあ、最初のうちはですね、眠い。まあ当然 T スクエアなんで歌はないんですけど、つまんなくて眠いんじゃなくてですね、座って聴いてるととても心地いいんですよね。みんな素晴らしい演奏なんで、ドラムとかね叩きまくってましたけど、まあ安藤さんも伊藤さんもね、吹きまくって弾きまくって、安藤さん弾きまくってなかったかな、うん、まあでもねですね、あの最後の方にしっかりトゥルースとかね、オーメンズオブラブとかね確かやってたと思うんですけども、まあ、その曲が聴いただけでもね、僕は、テンション上がりましたね。まあ、ラジオでちょろっと使ってたりするんですけども、その T スクエアの何曲かをですね、 DTM 始めた頃に、譜面を見ながら打ち込んだ記憶がありましてですね、それだけでも僕の中でもちょっと思い出深い曲だったりもするので、やってくれてとても嬉しかったですね。やっぱりファンの中では鉄板みたいな感じだったんで、うん、まあやるだろうなとは思ってたんですけども、まあ、トゥルースのギターソロはねやっぱ最高でしたね。でもそれ以外あんまり弾きまくったりしなかったんでね、ああまあしょうがないかなっていう感じだったんですけども、はい、まあ、T スクエアライブ行きましたね。さらに続きますと、どっちが先なんだ、多分ミスタービッグですね。これもいけるとは、まさか数年前までいけるとは思いませんでしたけども、ミスタービッグのライブにこれも連れて行っていただきまして、武道館ですね。武道館も、車で行きましたね。武道館の前のなんとか公園っていうところに停めまして、見に行ったんですけどもね、一番最初に見に行きたいと思ったのは、多分高校3年生ぐらいの時ですかね、教室で、うん、その時は解散しちゃってた状態で、確か解散か、まあそんな感じだったんですよね、微妙な感じだった時でね、確か、ね、1回2回見たいなっていうことでちょっとチロッと喋った記憶がありますけどもね、それから5、6年越しですかね、見に行ったということでね、まあ、このミスタービッグのライブがですね、まあ、めちゃくちゃ良くてですね、まあやった曲がもう常日頃聴いてた曲だったりもしたので、大盛り上がりでしてね、やっぱり最初はダディで始まるというね、まあお決まりのコースだったんですけど、いや最高でしたね。一番最後のシャイボーイっていうのはね、また素晴らしいですね。正直ですね、あのシャイボーイってあんま知らなかったんですよね。好きだ好きだって言ってて知らないんですけども、でもどっかで聞いたことがあってですね、あ、これがシャイボーイかっていう感じで、まあすいませんね、知ったかかと言われれば知ったかですよ、はい、まあね、あ、でも素晴らしいライブでした。DVD も買っちゃいましたけどね、この DVD もまた素晴らしくてですね、 俺映ってねえかな、俺映ってねえかなって見てましたけども。はい。まあ、ミスタービッグ行って、はい、あともう一つはですね、アンディ・ティモンズのソロのライブですね。行きましたね。これはどこかというと、六本木の、名前忘れ、369なんとかとか、スタジオ369とか、そんな感じの変な、駅からちょろっと歩いたところにあるんですけども、行きましてね。まあ、これも素晴らしかったですかね。なんか雰囲気のあるね、ちょっと食事のできそうなレストランでね、演奏っていう感じだったんですけども、会場に入るまでの間にですね、外で外人さんが喋って歩き出したのが見えたんで見たらですね、なんとアンディ・ティモンズなんですよね、これが。バンドのメンバーと一緒にどっか行く時だったんですけども、演奏している時以上に興奮しましたね。お、目の前で歩いてるよみたいな感じで、うん、素晴らしい何がそこは素晴らしくはねえか、まあ、嬉しかったと言った方が表現が合ってると思いますけども、まあ、演奏の方はですね、まあサウンド的にはもうクリーントーンはね最高だったんですけども、まあ、なんかリード系の音色がですね、まあ、徐々に良くなっていって、まあ、最後の方で素晴らしくなったっていう感じなんですけど、まあ、曲もですね、もうインストなんですけどすごいノリが良くてですね、まあ、ドラマーがですねスティックを落としたりとか、そんな軽い一面を見たりとかしてですね、あとは大きい演奏じゃないけどいろんなねゴーストノートみたいなのいっぱいなんか刻んでんだなっていう風に見てましたけども、うん、3人であれはいいなと思いましたね。3ピースバンドであれだけやったら十分だなっていう感じですけども、うん、まあそんな感じですかね、ライブの話をね。だいぶ行きましたね今年。それまでもほとんど行かなかったですからね。行きたいな行きたいなって、うん、2009年ライブ衝動爆発したって感じですかね。ずっと前に高校最後の年ぐらいにね、その時にまあよくゴーイングステディっていうねパンクバンドの聞いてたんですけども、そのライブがあるっつってライブチケット取ってもらったんですよね、友達にね。これまた友達に取ってもらったんですけど、またそのライブがですね、なんかの表紙なんかで中止になったんですよね。でもチケットは買っちゃったしね、まあ、どうしようかって話をしてたんですけど、まあ、記念ということでチケットは取っといたんですけども、そのライブはね本当にミスタービッグと同じぐらい死ぬ前に一回来たかったなって思ったんですけど、まあ、今彼らはねメンバー変わって、銀杏ボーイズという名前でやってたりしますけども、で僕はですねやっぱり当時のゴーイングステディが大好きなんですよね。まあ、ユズも今のユズ、まあ、もちろん好きですけども、初期のねあのフォークデュオっていう形のシンプルな形のユズとかが好きでして、まあそういった意味でいろいろあってライブ見たい衝動爆発した年でしたね。まあ、ミスチルもいろいろやりましたね、今流れてますけどね、頑張ったんですけど、まあ、今聞いても僕は聞き入ってしまいますね。すごくいいコピーができたなっていうふうに思いますけども、何なんでしょうね、もう僕の中ではね周りにいる、なんていうのかな、結構コミュニティサイトとかにいる人たちの中では僕もなかなかいいレベルの方だと思うんですけどね、なかなか評価されないのが歯がゆい気もしております、おこがましいながら。まあ、そんなわけで一曲聴いてもらいましょうかね。音量でかくなります。明日への扉。 はい、というわけであっという間にまた15分が過ぎて、計30分喋った感じなんですけども、なんかちょっとまた喋りたくなっちゃって、さらになんかねエンジンかかってきて喋りたくなってしまったんですけど、まあ、今回はほとんど撮り直すこともなく、喋っているところは全て一発撮りになっておりまして、まあね、まあ、どんな仕上がりになっているか分かりませんけども、まあ、もしかしたらですねもう少し喋って乗っけるかもしれないので、まあ、この続きがねアップされてたら、まあ、興味のある人は時間のある時にでも聞いてもらえればなという思いですけども、まあ何ですかね、まあ、もし次喋るとしたらね、まあまた、今年あった出来事を喋ったりとかですね、あとはやはり来年に向けての抱負等をですね語ろうと思うので、やっぱりちょっと喋ろうかな、そう思います。まあ、そんな感じでエンディングもね短いんでこの辺にして、また次の喋りを取ろうかなという感じですけども、まあ、変な二部構成、二部の二部構成みたいになりますけども、まあごめんなさいということで。じゃあまた次撮ります。